で、先ほどちょっと出た猿の手理論。
はい。
これもちょっともうちょっと。
わかりました。はい。それはもう第一で、はい。一つは私の師匠のミシェル・ベルフなんかにも、レッスンで言われたことを私なりにちょっと寛骨脱退してやったことなんですけども、人間は昔猿であったと。で、猿というのは何が重要かというと、弱い哺乳類だったために、樹上で生活していた。つまり木の下に行っちゃったらライオンだとかね。
なるほど。
ピューマとか、そういう恐ろしいものがいる。だから、木の上で生活して、木の上には木の実があるから餌もあるしということで。だからその時に命がかかっていたのは木をしっかり掴むという手だということになりました。そして、両手でやっと体重が支えられるぐらいだったら移動することができないからもう周りの餌を食い尽くしたら本当に飢え死にしてしまいます。だから必ず片手を離した状態で次の木を掴まなきゃいけないということは、当然それ飛んでから掴まるわけですから、この4本の指だけで、まあ、ウェーブは後で言いますけども、4本の指だけで体重の数倍、重力加速度がかかってますので、体重の数倍が支えられるということをやってたわけです。だから、うん、この第三関節から揃った、この、2、3、4、5の指というのは非常に強いと。人間でもそうですね。懸垂で片手でできるので。
できますね。
そうです。体重以上の。で、当時は最初はですね、全部5本の指が揃ってたんですけども、そうすると木をつるっと掴んで下に落ちちゃってライオンにガオーって食べられた猿が出たので、しょうがない。木から落ちないためには、しっかりこっち側に親指が回って90度進化したわけです。
なるほど。
だから逆に言うとですね、私はやっぱり女性の生徒さんが多いので、悪い人に、おいっつってこうやって手を掴まれた場合は、その人の親指の方向に向けて体重をかけて、よいしょってやると、どんな大きな人でもちゃんと抜くことができる。それから、足を踏んづけて逃げなさいっていうふうに防犯教室もやってるんですけども、まあそうやって横に進化したために親指はまたちょっと別の話になるんですけども、とにかくこの第三関節から、まあ師匠のベルフなんかそこからを使ってアーティキュレーションをしっかりやりなさいって私に言ったんですけども、それはまあプロレベルなんで、私はそうじゃなくて普通に弾くときからこの第三関節を使っていただくと一番打鍵で、ここからの肩からの力が伝わっていい音が出ますし、しかもここから上げると上げやすくなるということがありますので、つまり第三関節がね結構へこんでらっしゃる方って多いんですよ。
いますよね。
そうです。
手の親間と言われるやつが、
はい、
へこんでしまう方、
そうなんです、そうなんです。
いますね。
はい。でそれが非常にちょっと問題だなというふうに思ってるので、やっぱりそれ引きにくいんですよね。だからそれは椅子の高さも関連してきます。
なるほど。
手首の高さも関連してきます。だからサンバスのピアノも第1回目はその座り方からやったんですけども。で、ちなみにだから NHK の方に投書があって、座り方を変えたら音が変わりましたって音楽教室の先生からいただいて。だからやっぱり座り方からね、違う場合が多いんですよ。結局座り方が悪いために手首が下がって関節がうまく出てないとか、それから指を上げようにも手首が高すぎて上げられないとかっていう場合が多いので、まず座り方から。これはだから幼児教育の時に非常に重要なんですけども、ピアノの先生がしっかりその人の成長段階に合わせて姿勢を見てあげないと、椅子が常に高いままとか、椅子が低いままとか、ピアノに近いままとかっていう方が多いです。だから、大人の方で私に昔やっぱり中学までやってました、または音大出ましたっていう方が、なぜかでも今やったら弾けないんですっていらっしゃった方を見ると、大体みんな姿勢悪いです。すごく、椅子が近すぎて肘が横になっちゃってるであるとか、そうすると、だから合理的にちゃんとその指をまっすぐ持っていってあげる動きができないから、それが多分弾きにくい原因ですっていうと、また劇的に良くなるんです、これが。
なので座り方のポイントは何になるでしょう。
えっ、ー、と一つは位置ですね。相対関係の位置で、
鍵盤との、
はい、鍵盤との位置で、私は大体ですね、座った時に無理なく肘がこう120度ぐらい90度の鋭角になってしまうと、体のせいで肘が外旋してしまって手首が無理がかかってしまうので、なるべくこれがこう離れてるぐらい。これ実は私車の方にも興味があるんで、ドライビングスクールとかもちょっと行ったことあるんですけどもドライビングテクニックはまさにそうで、要するにハンドルを回し切った時にちゃんと肘が曲がっている。ただし、いわゆる、おばさんの軽自動車っていうのが一番まずくてもうちゃんと離しててこういうふうに肘のがあるっていうにしないと、すごくあれは命かかってますから、現場としては難しいということなんですが、ピアノもまさに同じだなということで、ピアノから近すぎるっていうのが一番まずいです。それでピアノに浅く座る、これは大体守ってらっしゃる方が多いんですけど、まあ、どうして3分の1とか2分の1に座るかっていうと、横の体重移動がかなり激しい88件の鍵盤なので、それがちゃんとできるようにももの内側だけで支えられるためには深くかけてはいけないと。
なるほど。
これはちょっと自動車と違うところですけどね。そして、まあ、なるべくまっすぐ行くためにバスのワイパー理論を取るためにも、まっすぐ行くためにはある程度の肘の相対関係と、それから手首の柔らかさ。手首は横の関係が柔らかさ。これね、結構いるんですけど、手首が硬いために、肘が一緒に行ってあげないと弾けない方ってもいるんですよ。で、肘はそんなにね、外旋しちゃうと、かえってやりにくくなるので、手首が上がりにくくなるので、肘は普通でいいんですよ。楽にしてればいいんです。
肘は張ってはいけない。
そうです。張ってはいけないです。張っちゃうと、こっちの次の手首の動きを阻害してしまうので、というようなことで、まあ、それは個々人なので、そのケースバイケースで指導させていただいてますけれども、そういうふうに、 こうなるべく合理的というよりは無理なく弾こうよと。ピアノというのはホルショフスキーがそうだったように100歳で現役のピアニストができるという体に無理のない楽器なので、うんうん、その無理のなさというものをご自身で探求していってくださいと。特に最近だから専門学生でも増えてるのは姿勢が悪い子が結構多くてですね、重心が後ろに行っちゃったんです。そうすると何が出るかっていうと肩甲骨が落ちてしまうのですごくここに痛みが出るんですよ。だから私整体の理学療法士の人ともちょっといいお話ししてて、やっぱり肩甲骨が前に行っちゃうと本当に100がやって1になっちゃうんだそうです。
なるほど。
っていうためにはやっぱりその腰が前に入ってるっていうか重心が前に行くことが、だからつまりそれっていうのはいわゆるスポーツ分野でいうところの体幹でしっかり座るってことになるんだと思うんですけども、そのあたりも重要だなと。ところがこれ今まで私自身も先生にあまり言われたことないんですけども、ピアノの先生方っていうのはちょっとそれをあんまりやってなかったっていうのは、要するに私も芸大出身だから分かるんですけども、体育が苦手な方が多いのでつまりそういう体をどういうふうに使うかっていうのはあんまり実践してやってなかったんですよ。ところが実写化に出てる方はそうやってその体幹とかね、スポーツなんかもやってらっしゃる方が多いので、体幹で立ってこういうふうに無理なくっていうふうに言うとパッと理解してくださって、で劇的な音が良くなると、先生セルミやったシューベルト弾けるようになりましたみたいな、75歳の、まあ、現役のお医者様なんですけど、方がシューベルトにいきなりアンプロンプチというものを弾き語りをやりたいって言ったらかなり大それた目標をお持ちになったんですけども、でもやってみましょう、じゃあまずテルに30万からいいですかって言ったら2ヶ月で綺麗に弾けるようになっちゃいまして、びっくりしました。私もだから指動くようになりましたって、だからそうじゃないね、合理的にいきましょうって、ということで、まあ、そういう事例も増えております。
うん、これが先生のピアノをなるべく合理的に弾いて早く上達する方法。
特に大人の方はそういうふうに言った方が、で、まず、3ヶ月にマスターするピアノもそうなんですけども、一曲を形にしてしまおうと。もちろん音楽的な欲求っていうのは、その先にもう終わりのないものなんですけども、まず一曲が例えば人前でストリートピアノで弾けるっていうと、楽しいじゃないですか、ね。そしてそれで音楽を探求しようって気分になってくださるんで、
うん、
まず形として弾けちゃおう。もちろんこれだから大学とか高校の副科ピアノのところでもあったりするんですけども、そしてそれから弾けちゃったら楽しいからどんどん後はやってみてくださいっていう形の指導をさせていただいてます。
なるほど。
はい。
はい。